大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは特別国会です。今回の特別国会に関しましては野党側の要求だったと伺っていますが、いわゆる森友家計問題の追及をしたかったということなんでしょうか。
まあ、野党の皆さんはそうだったのかもしれませんね。通常国会におきましても、また今回の特別国会におきましても、森友問題、家計問題ということを強く主張されていらっしゃった感があります。家計学園につきましては、文科省の大学設置審議会が最終的に設置認可の許可を出したということ、森友問題につきましては会計検査院が、これは私も公明党も含めてしっかり調査をすべきだというふうに言っていたんですが、その調査結果の報告書を会計検査院が出したということを受けて、野党の皆様追及されていらっしゃったんだと思います。それは何を国会の審議時間を使って質疑をされようとも、それは各議員の自由ですので、それは全く構わないんですけれども、それが国民の暮らし、あるいは生活、あるいは日本の未来にとってどれだけ意義のあるものなのかということを、国民の皆様にきちっとご審判をいただかなければいけないというふうに思いますね。
そんな中ですね、例えば野党の質問時間が削られたという報道もありましたよね。これについてはどのように考えればいいんでしょうか。
本来議員の質問時間というのは国民の皆様から与えていただいているものなんですね。で、それぞれ、各議員選挙を通じて国民の皆様にご支援をいただいて、そして議席を得て、そしてその議席をもとに質問時間というのが与えられている。つまり国民の皆様によって配分が与えられているものなんです、ですから普通はどんな議会でも、府議会であれ地方の市町村議会であれ、議席数に応じて、議員の数に応じて質問時間が割り当てられるというのが民主主義のプロセスを経て決まっていく、ルールだというふうに思うんです、ただ国会におきましては議員内閣制という、制度を取っていて、与党は通常法案を国会に提出する前に与党プロセスといいまして、政府と一体となって法案審議を行って、そして国会に提出をしているので、ある程度野党に質問時間を譲って、野党に多めに質問時間を与えようということが慣例として行われてきたんですね。で、前の自公政権の時、2009年まではだいたい4対6の割合で与党が4、野党が6という時間配分で行っていたんですが、2009年に政権交代がありまして、その後3年3ヶ月民主党政権になったんですが、その民主党政権の時に自分たちは質問の時間はそんなに長くいらないと言って放棄をして、そしてその時に2対8、当時の与党である民主党が2で、そして野党が8という時間配分に、自ら放棄をしてしまった時期があったんです。で、その例がその後2012年に自公政権、再び国政の与党の立ち位置を与えていただいても踏襲されてしまいまして、その後ずっと自公の与党が2に対して野党が8という時間配分が衆議院でずっと継続していたんです。ところがやはり国民の皆様から与えていただいている議席であり、国民の皆様から与えていただいている質問時間を、与党の方が議員数は過半数を超えている状況の中で、全体の中で2割しか質問時間がないというのは国民の民意をきちっと議会で反映できないと。で、かつ、本来ならばもう少しその与党であっても政府をちゃんと追及したい、政府の行くべき方向性を正したい、そういうふうに与党でも当然ながらそういう意見をたくさんありますし、そういうのを生かすためにもやはりある程度時間配分というのは与党にもいただきたいということを、調整をしていたんですが、最終的に2対8であったの3対7という形で予算委員会は落ち着いた。ただそれ以外の委員会等については引き続き衆議院では与党の大体3倍ぐらいを野党が質問するという慣例になっているようですね。で、これは実は衆議院と参議院で雰囲気が全く違いまして、国会というと皆さんあまり差を感じられないかもしれないんですが、衆議院と参議院ではいろんなルールが実はそれぞれ違ってまして、衆議院では今言ったような時間配分で野党に大幅に譲っているところがあるんですが、参議院はだいたい与党5対野党5、5対5の時間配分で質疑をさせていただいております。与党の方が当然人数は多いので、それでも譲ってるんですが、譲っても半分は ぱり質疑をするべきでしょうということで、実質的なあの審議を5対5の時間配分の割合でまあやらせていただいているということをあの申し上げたいと思いますね。
そうなんですね。そして1ヶ月もしないうちに予算を決定する通常国会が開かれることになると思います、まあ、そういう意味では与党とはいえ歯止めとして公明党に期待する声が大きくなるのではないかとも言われていますよね。
ありがとうございます。あの本当に今公明党に対する期待というものを、まあ、地域を歩いていてもまたいろんな団体の方々とお話をしていても大変強く感じるところがあります、はい、実は今回の衆議院選挙を経て野党の構図が大きく変わったんですね、
はい、
あのもともと民進党であった方々が衆議院では希望の党と立憲民主党に分裂をいたしました。で参議院ではまあ民進党という政党が残っているという状況になりますので、衆議院と参議院で野党の第一党、野党の構図が違うということになるんです。そうするとあの以前も申し上げたと思うんですけれども、例えば野党が与党と協議をして法案の修正に臨んでいくとしても、修正案について衆議院参議院それぞれで成立をさせるだけの力が野党にはない、
はい、
あるいは議員立法についても野党として議員立法を提出をして与党と協議をして成立をさせようとしても、衆議院と参議院でやはり野党の体制が違いますので、両院を通じて成立させるだけの力がないということになります。そうするとこういう法案の修正もあるいは議員立法も成立させることができないという、まあ、体制を、まあ、自ら衆議院選挙前に選んでしまわれましたので、まあ、団体の皆様やあるいは地域の皆様からしても野党にはもう期待できないねというようなあの思いもあるんだと思います。そうするとやはり地域の声を形にして、あるいは法案成立の中できちっと政府に対してもものを申して、また自民党に対しても言うべきことは言っていく、このことをまあ公明党は大変期待をされているんではないかと思いますし、その使命と責任を果たしていかなければいけないという重責を、まあ、日に日に重みを感じながら仕事をさせていただいているという状況ですね。
ありがとうございます。あの番組の後半も引き続きましてそのあたり詳しくお話伺っていきたいと思います。